それでは4番議員清水治が通告に従いまして、白川市長、久保田教育長に大きく次の3点について質問と提案等をさせていただきます。私は7月の市議会議員選挙において、私たちの大好きな壱岐の島が希望の島になるためには誰もが願っていることですが、育てた子どもたちが壱岐の島に帰ることができる環境づくりをすることを公約にしてきましたので、お伺いしたいことはいくつかあったのですけれども、今回は子どもたちが大人になって一番大切になる地場産業の振興と社会に育つ子どもたちの学力に関することに絞ってお尋ねします。産業の振興については、先ほどの山内議員からの、その他の議員さんからも質問がありましたので、その件は関連させて一つに絞りたいと思います。では通告の1番に対して、いきな未来づくりプロジェクトというのが目に留まりました。9月議会の市長の行政報告には、今回提案のあった3つの活性化案については、今後いきな未来づくり対話会で具体化に向けて検討してまいりますとの報告があり、これはどういうことなんだろうと気になりました。調べてみますと、昨年の12月の行政報告にも、他にはない本市独自の地方創生に邁進してまいる所存であり、今年度は7、8月の夏に市民皆様が中心になり、対話を通じて壱岐市の未来を自分のこととして考える未来づくりプロジェクトで、高校生が中心になって、今年は東京大学、九州大学のほか、オランダからも大学生が参加して地域活性化案の提言を行う壱岐イノベーションプログラムを実施したことが分かりました。このことは広報壱岐にもあまり見かけないことでしたので、このことを最初に取り上げています。まあそんなことは誰でも知ってますよと言われそうですが、私自身は全く存じていなかったので、未来の壱岐を担う高校生の意識化が大事だと思っていましたので、大変に興味が湧き、地域振興課を訪ねてそのあらましを伺いました。人を育てていくことが大事ですから、このプロジェクトの狙いや現状を市民の皆様に知ってもらいたいと強く思いました。市長にお尋ねいたします。この壱岐な未来づくりプロジェクトの狙いと現状、特に今回提案のあった3つの活性化案について、その内容が具体化に向けて検討に値するということはどういうことなのか、今後の見通しについてお教えください。
清水議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
4番清水治議員のご質問にお答えいたします。壱岐な未来づくりプロジェクトについてでございます。壱岐な未来づくりプロジェクトは、平成27年10月に観光客誘致、人口増につながる新しい産業の育成、住みよい街づくりをテーマに、壱岐市のコンセプトである実りの島壱岐を住民自らが描き創造し、壱岐の活性化につなげる目的で、富士ゼロックスと地域創生連携協定を締結し、この取り組みを開始したところであります。今回プロジェクトの一環として、 島内の高校生13名と東京大学等の学生11名を3つのチームに分け、食・観光をテーマとした3つの活性化案の提言を受けたところでございます。昨年は9つの提案がございました。今年は3つということでございますけれども、1つ目の提案といたしまして、壱岐焼酎風呂でございます。壱岐焼酎の主な消費者が中高年男性という現状に対し、あらゆる年齢・性別の人が楽しめる壱岐焼酎という未来を目指し、飲む以外の壱岐焼酎の魅力を探した結果、焼酎を熟成させる酒樽と焼酎の美容効果に着目し、観光の目玉として酒樽を活用した風呂を宿泊施設に設置してはどうかとの壱岐焼酎風呂の提案が一つであります。二つ目の提案といたしましては、食をテーマとしたものとしてウニフォンデュの商品開発です。若者も楽しめるウニ加工品の開発として、ウニと相性が良いチーズにウニを混ぜたウニフォンデュを新たなお土産品として開発してはどうかとの提案を受けました。若者が好きなチーズとウニを混ぜることにより、味はもちろん値段を抑えることにもつながります。またチーズフォンデュのように、さまざまな食材、特にアスパラや壱岐牛等をつけて食べるなど、壱岐が誇るさまざまな特産品とも相性が良いのも利点の一つであります。3つ目の提案として、観光をテーマとしたものとしてシマジネーションの提案です。これはフェリーの移動時間の2時間を壱岐に行くための退屈な時間と捉えるのではなく、旅のワクワク感を感じることができる楽しい時間にするという提案であります。具体的にはフェリーの中に壱岐の観光名所のキャッチコピー、例えば猿岩はキス待ちのんきなモンキーというキャッチコピーと QR コードだけを載せた冊子を置きます。その QR コードを読み取ると、その場所についての地元高校生によるナレーションが流れるというものになっております。あえて情報を隠すことで、壱岐への想像をかきたてるとともに、事実を伝えるだけではなく、ストーリーも含め地元の人がおすすめ場所として伝えることにより、壱岐をより魅力的に伝えるという提案です。ちなみにこの提案が発表会で最も評価が高かったため、再度12月に東京大学で発表していただくように調整をしているところでございます。今回の授業につきましては、島内の高校生から東京大学等の一流大学の大学生と交流することによりまして、大変刺激になったとの意見をもらっております。将来の壱岐を担う次世代リーダー人材としての育成、将来に対する視野の拡大、郷土愛の醸成につながるものと考えております。この計画の具体化に向けまして、今後の取り進め方といたしましては、現在市民有志により再度一から未来づくり対話会が開催されているところであります。自ら実現したい夢の発見を目的に、今年3回目の対話会が10月に開催されますので、その中で発表していただくことにより、島内外の大人の知恵や実行力を活用し、具体化に向けて進めていきたいと考えております。また市役所が補助金を出して実現するのではなく、提案に共感する島内外の企業を見つけ出し、それぞれの提案と結びつけることこそが事業の継続性及び市民皆様の実践につながるものと考えております。これからも壱岐の未来のため、子どもたちのために、市民が主役の未来に希望の持てる島づくりに邁進してまいります。
議長。
清水議員。
市長、分かりやすく簡潔な説明ありがとうございました。私が伺ったときに、このプログラムのことをかなり詳しく教えてもいただきました。対話会だけでなく、これからは組織間合意形成のプログラムとか、丸ごとプロモーションとか、未来創造プログラムとか、ずっと来年、ずっと先に向けてですね、本当に計画的に、未来の子どもたちが大人に、 ある家庭の中でこのプログラムをしっかり生かし、自分の未来の決定の場のような、そういう素晴らしい希望というものを感じさせていただきました。先ほど言われたシマジネーションも結構こういう形だったり、こういう人たちだったり、いろんな資料もいただいたんですけども、どうしても私たちの頭の中には、何かをこうしてもらうみたいな、補助金がもらえるならとか、何か支援してもらえるならとか、なんかそういったことがどうしてもこう、もう今までの習性でこうイメージできてくるんですけれども、次のふるさと商社にしても、生き物にしても、この粋な未来づくりにしてもですね、やはりそういう発想ではなくて、いろんなこの可能性というか、希望づくりの入り口といいますか、あ、ここに入ってみようっていう、そういう気持ちを持たせていただいて、とても嬉しく思いました。壱岐市内の今の高校生の皆さんがどのような進路を選択され、壱岐にも残りたいとか将来帰ってきたいとか、どのくらい考えておられるのか、おおよその状況を確認するために、壱岐高校と壱岐商業高校の校長先生にも出会いお話を伺いました。私が育った高校時代とはとてもとても予想を超える今の高校生の子どもたちの反応なり考え方なり、そして両高校が取り組む内容にとてもびっくりしました。近年は壱岐のハローワークからも企業説明会等も行われるようになり、求人もとても増えているそうです。またこの未来づくりプロジェクトでの対話会での壱岐の未来への考え方の深さを知り、とても希望を持ちました。小中学生だけでなく、潮風総文祭等での活躍した壱岐商業高校の皆さん方の後を継ぐ活性化案をこのように具体化できるように考えている高校生、大学生、壱岐の子どもたちにとても感動しました。また今回は質問の項目には挙げませんでしたけれども、テレワーク事業についてもとても素晴らしい内容を伺いました。春の辻遺跡の奥の、倉庫を改造というか、そういうのも税金を使わずに富士ゼロックスさん等で、支援をいただいて、そこが活用できるようにされたことも知り、とても驚きました。本当に粋な未来の未来づくりのプロジェクトがますます広がっていくように、ぜひ周知の方をお願いしたいなということを強く思いましたので、このところよろしくお願いいたします。で、私はこうベラベラ喋ってしまいましたけれども、今後の見通しといいますか、またはこのプロジェクトに対する私たち大人の関わり方といいますか、そういったものがもし何かこうありましたら、お答えの方というかお願いしたいと思います。
白川市長、
この粋な未来プロジェクトにつきましては、先ほど来申し上げておりますように、
フジゼロックス株式会社と提携をいたしております。私は昔フジゼロックスというのはあの機械がゼロックスというのかと思っておったところでございますけれども、実はフジゼロックス株式会社というのはコミュニケーション技術の非常に長けた会社でございまして、あるきっかけから直接フジゼロックスの社長とお会いする機会をいただきまして、フジゼロックスが東日本大震災の折に後方支援として岩手県の遠野村で未来づくりカレッジというのをやっていらっしゃいまして、そのことを知ってから壱岐では何かできないかということをお話ししましたところ、壱岐内未来づくりプロジェクトという今このプロジェクトに行き着いたわけでございます。そのようなことから今回このフジゼロックスさんは CSR と申しますけれども、企業の社会的責任、地域に対する社会的責任という言葉があるわけでございますけれども、そういうことで壱岐市を企業として支援していこうということでですね、私たちにそういう協力を協定の締結をしていただいたところでございます。先ほど言いますようにコミュニケーション技術が非常に、素晴らしい技術を持っていらっしゃるものですから、私たちが今までいろんな計画の諮問でありますとかをする場合に、どうしても団体の代表者の 方からのご意見をいただいておりました。本当の意味での市民の方々の、高校生を含めたですね、地域の方々の意見を拾い上げてくれる、そういったコミュニケーション技術を持っていらっしゃいます。今後皆様方に大人子どもに関わらず、そのようなことをフジロックスのこの壱岐内未来プロジェクトではですね、どんどんご提案をしていくと思っておりますので、その情報によってそれにお答え願う、そのことが全てであると思っておるところであります。
市長どうもありがとうございました。
清水議員。
議長では続きまして、産業の振興についてということで2番の項目に移らせていただきます。仕事サポートセンターの壱岐ビズさん、そしてふるさと商社のことになりますが、この件はもう山内議員ほか多くの方々から出されておりますので、私の体験といいますか、私も興味を持ってふるさと商社にも伺いましたし、壱岐ビズさんにも2回ほどちゃんと電話をして予約を取って、相談に行きました。私の相談は一番苦手とするその何て言いますか、機器ですね、 Facebook という非常に何て言うか、これどうやって活用するんだろう、その広がりがどうなるんだろうかとか、いろいろそのマイナス面ばっかり考えるものですから、なかなか踏み切る勇気が余裕がなくて、ちょっと私も議員という仕事をしているつもりですので、仕事サポートをということで伺いました。本当にもう予約を取るのが大変なぐらい、なんていうか、変な言い方ですけども、結構皆さんちゃんとこう聞きつけてこうやって利用されているんだな。私も文化ホール壱岐島ホールでされた時にはちょっと所要があって行けなかったので、ビデオに録画して何度も小出さんと岡水さんの話は、藤井さんの話は伺いましたし、とても興味が湧きましたので、そういう行動を取らせていただきました。そこで、一つまとめのこの件についてのまとめの質問になりますが、私もぜひこれらの新しい取り組みというのが壱岐の未来のために有益であるということを思っていますので、では これからは私たちがどんな、関わり、市民とつなげるためには、どういったことを、取り組んでいったらいいのかとか、いうことがありましたら、ぜひやはりお手伝いをしながら、よりよくする役割を担っていきたいなというふうに考えた次第でございますので、その辺の市民とつなげる役割とか支援とかについて何かありましたら、市長さんよろしくお願いいたします。
白川市長。
ふるさと商社そして生き物について、両方合わせて今お話がありまして、そしてご質問ございました。そういった中で、議員皆さんにお願いをしたいというか、ぜひその生きふるさと商社等についてですね、市民皆様にぜひその言っていただきたいということはですね、やはり、例えばご親戚が都会などにおられる、友人とおられる、そういった中で、例えば商社でありますと、壱岐で壱岐の食材を扱う商社ができたから一度試してみたらとか、あるいは、ぜひ壱岐の食材を取り扱ってくれませんかとかいう事業者の方にですね、そういうお声かけをいただきたいなと思っております。そして、この商社の一番の特徴と申しますか、これをぜひ伝えていただきたいと思っております。いろんな食材を詰め合わせて送れるということでございます。例えば今までは壱岐のある一つの食材をある商店に注文しても、その商店が取り扱っていない商品以外は以外のものを詰め合わせるということはなかなか難しい部分がございました。しかし、ふるさと商社はいろんな業者の皆様とお付き合いがありますから、例えば豆腐と卵を2セットずつ一箱に詰めて送ってと言われても対応ができます。地方最大のネックであります送料の負担も軽減をされます。振込手数料も1箇所分、注文する手間も1箇所分 でございます。ですから大規模でない個人で経営されている飲食店さんが少量ずつ複数種類注文するにも手間とコストの削減につながります。そういったことで、壱岐ふるさと商社はいろんな壱岐のすべての、極端に言いますとすべての商品を何種類でも一緒に送れるという、こういう非常にこう、勝手のいい、私は取りまとめ役の商社であると思っているところであります。そういったことをぜひ宣伝をしていただけたらなと思っております。
清
水議員。
はい、よくわかりました。実は私の身の回りにも聞いてみました。こういった壱岐の未来づくりプロジェクトとかふるさと商社とか壱岐ビズとかこういうのがあってるけれども、どれくらい知ってるというふうに、ちょっと確かに広報誌で少し見たとか、いうのは聞きましたが、なかなか具体的には良さをまだまだ周知されてないな、伝わっていないなということを感じておりますので、ぜひ今市長さんが言われましたいいところをしっかり伝えながら、これらの正しい壱岐の未来を開く事業がますます活性化するように、私も協力をしていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。それでは、3つ目の方に移らせていただきます。最後に、壱岐市の子どもたちにとって未来を担うためにはどのような学力が必要かを考えるために、8月末に速報が出された今年度の全国学力学習状況調査の結果から、また6月に市町別の公表が出された長崎県小中学校学力調査の結果から、壱岐市の成果と課題についてどのように捉えられているかを、教長にお尋ねしたいと思います。 私がネット等で、全国学力調査の結果等を見る限りでは、小学校は長崎県の方が全体的に今回は順位が悪い分、域の方は平均点よりも県の平均点よりもかなり良かったんじゃないかなと思う反面、中学校の場合は県の方が少しいい結果になってましたので、その分域としては少し低い数値的にはなったのかとは思いますが、これまで長年取り組まれてきた学力向上の成果としてずっとそれなりのいい成果を維持してあるというふうには受け止めておりますが、教育委員会としてはどのように受け止められておるのか、成果と課題についてまずお尋ねいたします。
久保田教育長。
4番清水議員の質問にお答えをいたします。壱岐市の小学生1500名、中学生800名、この子どもたちのこれから大きな社会を生きていく上で必要な力、身につけてほしいもの、それが簡単に言えば学力ということに捉えることができると思います。つまり一昔前までは学力を机の上で答えが正解が一つであり、それを覚えているか方法を知っているかを問うテスト等で点数が表されて学力と捉えた時代がありましたが、今の時代はそうではなく、高校入試も大学入試もそして就職試験もそのような方向で質が変わっていることは周知のところでございます。そういう意味では全国学力調査も長崎県学力調査も国語や算数を実施する中で A 問題と言われる基礎基本になる部分と B 問題という活用能力を試すものに分かれて設問として子どもたちに実施をしているわけです。今年度6年生に行われた全国学力調査では、議員が把握してあるように壱岐市の場合は全国の平均的な数値と比べますと国語の A 問題で上回っております。これはもうこの数年続いております。国語の B 問題では4年ぶりに若干下回りました。3年ずっと上回っていたんですけども、珍しい形を今回感じております。で、算数については A 問題では上回っております。 B 問題で少し下回ったという結果です。中学校は3年生に実施をして国語の A 問題は全国平均値を初めて上回りました。で、 B 問題についても8年ぶりに上回りました。数学は A 問題では下回っております。 B 問題も下回っておりますが、この下回り方もだいぶその差を縮めてきて、それぞれ、学校で努力をしていただいた、あるいはその学年の子どもたちの努力の具合がいくらかずつ現れているのかなと捉えているところです。よって議員もご承知のように壱岐市の場合はもう20年も前からこの A にかかることを簡潔適切に習得をさせ、その後 B 問題つまり活用しっかり考えるという部分に時間を置きながら学校教育を進めていき、壱岐市の場合は学校教育の中の授業でこのような力をつけるんだ、塾に行っている子どもも多くはありません。そういう意味ではぜひ授業の中で子どもたちに力をつける責任が教職員にはあると、 教育委員会にも同じようにある。そう考えながら学校現場と市教委が力を合わせてそう取り組んでいるところでございます。今の取り組みを続けていくことで壱岐市の子どもたちに一定の力はついて高等学校に行き、あるいは大学専門学校実社会に出た時も生きる力としての基盤は必ず身につけてくれるものと私は信じております。
はい、清水議員。
局長、これまでの取り組みの成果と課題ということで、のご説明ありがとうございました。この学力調査は平成19年度から行われており、今年度は11年目になりました。壱岐市の学力向上の施策である子どもたちが主体的な学び方を身につけさせるために体験的な活動を授業に取り入れた問題解決的な学習過程の取り組みは着実に実を結んで維持ができていると思いますが、もう少し、活用力を上げたいというようなこともあろうかと考えます。しかし壱岐市教育委員会の方ではこの学力の定着というのもありますが、5つのゼロといういわゆる生徒指導関係の課題に対しても授業の中でしっかり取り組むことを進められてきました。5つのゼロとは、いじめ、不登校、体罰、不祥事、事故の5つをゼロを目指すという取り組みを私もさせていただきました。確かに授業というのはこれまで丸か×かという世界であったかもしれませんが、授業の中で友達のことを考えたり、またはもう少しこんな方法もあるのにとか、いろんなこんなことを言ったら笑われるとか、なんかそういったことも含めてずっと取り組んできておられますので、点数以上の人間的な成長が見られる成果というのも私は十分に感じております。それはとりわけ教育委員会と現場の先生方がよく頑張っておられる、だからもうちょっとぐらいはいい結果が出てもいいのではないかというぐらいの思いがするのですが、なかなかそうは点数的にはなっていないのが現実かもしれません。でも先ほど教授が言われましたように、このことを続けることを私も期待をして子どもたちの未来を託したいと思っております。そこで最後の最後になりますが、壱岐の子どもたちがより良い活用力を身につけさせていただきたいという思いから要望を2つ提案させていただきます。今年度それぞれの新しい指導要領が告示され、来年度から移行期間に入り、小学校は平成32年度から、中学校は33年度、高校は34年度から新しい学習指導要領が全面実施されることになります。特に小学校では5、6年生で英語が教科として3時間、3、4年で英語活動が1時間始まります。また、平成32年度から現中学3年生が大学受験をするときは、仮称ではありますが、 大学入学共通テストというものが新しく導入され、高校の先生に聞きますと、この共通テストから英語の学力がかなり高度になるというようなことを伺っております。また進歩の著しい情報教育の推進においても、プログラミング的思考を育てるまで、そういったことを目指すというふうにもなっておりますので、それに対応する環境づくりが少し遅れているのではないかなというふうに懸念をするところです。壱岐市内の英語の学力と情報教育の環境整備の状況を、私なりに見たとき、こういうことは言われなくても十分ご検討はされていると思いますが、これまでの教師の指導力がさらにアップしなければいけませんし、また電子黒板と、また iPad と、そういった機器も必要ではないか、それがない、なかなかそういった環境が整わなければ、今のデスクトップやノートパソコンと、あと各学校にある何台かのそういった教育機器では、なかなか子どもたちの意欲的な活用力の形成には難しいのではないかと思うところです。一昨日の長崎新聞に出ておりましたが、離島や山間部で事業を一緒にネット活用全国1900校配備への記事がありました。いわゆる国としてもそういった極小の子どもたちの情報教育にも力を入れていく、いわゆる三島地区の子どもたちとか、そういった学校はこのような学校の一つになるのではないかと思いながら見させていただきました。そこで白川市長に予防いたします。例えばの例ではございますが、これまで壱岐市教育委員会学校教育課の方では、なかなか英語の指導が専門的にできる指導主事の先生方等も少なかったのではないかと思います。ある地域の島では確か英語専門の指導主事を入れられて、少し充実されたとかいうことも聞きましたし、また電子黒板等をまずできるだけ多くの普通教室に入れるとかいうようなことを、地方交付税の中からでもしっかり、出していただきながら、来月から次年度の予算要望の時期にもなってまいりますので、現場の方からそういった要望があれば、ぜひ未来を担う壱岐の子どもたちのためにご検討を前向きにお願いできないかなと思っておりますので、どうかその辺の見解といいますか、何かありましたらよろしくお願いします。
以上、教育長。
久保田教育長、
はい、清水議員の追加のお尋ね等の中でいくらかずつお答えをしたいと思いますが、まずはこれですね、委員がおっしゃるこの体験的な活動を取り入れた問題解決的な学習第4版です。第1版を出したのが20年前です。そして第3版まで議員ご自身もこれにお手伝いをしていただいたと思います。今年3月27日にこの第4版を総力を結集して完成させ、全教職員に配布をして、すべて研修会、 校長定例、教頭定例、研究主任、学力向上プラン、教務主任、教頭会等、この第4版を持参させ、すべての研修会でこれを開きながらそこを押さえております。この中には例えばこういう具合に授業の心という議員がおっしゃった、子どもたちと心をつなぐ形の授業の在り方はどうするかということを紐解いたこともしたためております。多分その辺探してもこういうのはどこにもないだろうと考えております。20年来の皆さんたちの研究の集積を集めたものが壱岐市にはございます。これをもとに先生方が子どもたちと毎日の教育活動を展開しているので、私は基礎基本を分かるだけでなく、自ら課題を作り、自ら方法を見つけ、自ら調べ、結果を求め、友達と練り上げて、そしてその練り上げた結果をもとに練習をすると、その繰り返しをしていけばですね、先ほど言われる大学入試等が大きく変わろうが、高校教育にも対応していける壱岐市の子どもたちが育つものと考えます。おっしゃるように壱岐市の場合、英語の力が少し遅れているということで、私どもも大変力を入れて市長とも相談をして、今年度特に英語力向上に向けた施策の推進の中から、英検を受ける子どもたちに対する検定料の補助をまず始めました。それからこの秋にはイングリッシュキャンプといいまして、中学1年生全部を対象にして壱岐国博物館を中心に終日2校ずつ集めまして、2日に分けてやりますが、英語の専門家が来まして、その日は全て英会話による壱岐国博物館の探索をしたり、生活をする、食事も挟みながらというものを取り入れて始めます。これはやはり英語教育というのは言語教育でございます。国語と英語は言語です。読む聞く話す書く、この4つのことを1回でも多くすることによって、この力は絶対につくんですね。で、数学などはですね、それだけじゃもうダメなんですね。分かる力が必要になります。仕組みを分からなければいけない。でも英語国語はどうかなるんですね。塾に行ったら英語が上がるというのはそのためです。回数が増えてるんです。聞く、読む、書く、話す、増やせば絶対になる。そういう意味でこのような形を次年度も議員さんにお願いをしながら、このイングリッシュキャンプもですね、中学1年、新しい1年を対象にまたさせていただきたいと考えております。それから小学校がご指摘のように外国語活動が5、6年生、そして3、4年までに広がりました。で、今小学校には、指導助手として講師を4人派遣しておりますね。で、この人数もできたら2人ぐらい増やしたいと思っております。ぜひ議会のご理解を得られながらですね、小学校段階からこの英語力の向上に当てていきたいということです。それから ICT 教育についてもご指摘をいただきました。今年度実はパソコンが5年経過をいたしまして、それぞれの学校の更新時期になり、議員の方で了解をいただいておりますので、今回ご指摘のまず電子黒板を各学校に配置をする予定にしております。かなりの台数になることをご期待いただけたらと思います。今までは小学校に5台、中学校に7台しかありませんでした。はい、一桁変わる形で頑張りたいと思っております。それから、デスクトップのパソコンよりも無線 LAN を使うことによって、ノートパソコンが非常に効果があると、壱岐市が小学校4名、中学校4名、校長会代表の壱岐市 ICT 教育推進会議というのを開きながら、この ICT 機器の利用について研究を進めて、今回ノートパソコンを配置することにして、各パソコン教室だけでなく 教室に持って行ってそこでの情報収集検索等がいろいろできていくという形でまたその力を伸ばしていきたいと考えております。少しずつ子どもたちがそして先生方がそれを有効にツールとして使いながらですね力をつけていってぜひ子どもたちの生きる力につなげていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
白川市長、
清水議員の追加のご質問をお答えします。ただいま教育庁から電子黒板なり、パソコンなりの整備そしてまた、英語教育のことについてお話がありました。今回の教育委員会制度改革によりまして私が教育委員会に関わる教育行政に関わる多くの部分が拡充されたところでございます。今までも教育庁と十分話し合ってまいりましたがこれまで以上に教育庁と意思を疎通させまして予算措置も含めて大きく壱岐市の教育に関わってまいりたいと思っている次第であります。
清
水議員、
市長様そして教育長からは本当に私 の, 期待したい内容を着実に取り組んでおられることも分かりましたのでさらに期待をして守りながら今後のより良い子どもたちの教育にご尽力いただきますことを願いをしておろうと思いますが、昨日尾瀬議員の方から親講演等のことが出されました。私もいろいろそういった関わりを持つ身としてなかなか総合的に見たときには答弁の通りという気は十分いたしましたがなかなかこういうその時というか子どもたちが一生懸命に頑張っている陸上とかサッカーとかですね他の競技団体のこともありますからなかなか難しいのは分かりますが時を感じられてまたは先ほどの英語教育やICT につきましてもこの時を感じていろいろな整備をしていただいていることも感じさせていただきましたのでどうか前向きのご検討をしていただきますことをお願いいたしまして私の今回の質問を終わらせていただきますことにありがとうございました。